東京ワードローブファッションポッドキャスト、どうもこんにちは、キヒロです。
ヒデトです。
本日話している内容は書ノート参照してください。チャプター機能もつけているので、気になった部分があればそちらから聞くことができます。こんにちは。
こんにちは。
冒頭の紹介でいつもコレクション動向とかファッション論文とか言ってたりするんですけど、なんか全然そういう話しなくなったんで言うのをやめましたなんかファッション熱が冷めてるわけじゃないんだけど、最新情報をめっちゃ追うっていうところはなくなったな。前回公開したのが7月15日か。で、今日が12月1日。なんでめちゃめちゃ間が空いてますけど。
めっちゃ前だな。そんな前だったっけ？
そうだね。あっという間ですね。もう夏終わっちゃったよ。
なんか秋っぽい秋もなかったよね、今年も。
なんか秋着れると思っていっぱいトラックジャケットとか買ったけど、全然着れなかったな。秋がない。
この前会った時もなんかトラックジャケット着てたよね。
そうね、ディーゼルのやつを着てた。ああいうなんかナイロンっぽいやつ、ジャケットとかが一番普段着としてちょうどいいかなと思って。やっぱりジャージなんでね、
楽だよね、動くのね。
そうだ。で、前回公開してからですね、お便りをいただきまして、ちょっとそれを紹介しようと思います。最初にね、吉江さんからです。去年の春に初めて聞いて、遡ってほぼ全て聞いてしまいました。配信のタイミングまでおしゃれな気がします。木更津のアウトレットも行ってみたくなりました。40代後半の女性ですが、とても好きな番組です。お二人のタイミングで更新される時を楽しみにしています、とのことで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんで僕らのタイミングで更新していいっていうお許しをいただけてる感があり
最近本当に自由なペースだもんね。
でもなんか直接会うのはたまにあるので、そういうきっかけからぬるっと撮っていきたいなっていう感じではある。
ねえ、キヒロもあれ、いつでも遊びに来てくださいよ。
そうね、前回ヒデトが僕ん家来てくれて、すごい美味しいジンをいただいて毎日楽しみに飲んでますね。あれは本当に美味しかった。
あのジンなんか美味しかったよね。
あれだけの香りがすごく良くて、逆に炭酸水いいなみたいな感じで最近そっち系で飲んでるかもしれない。
あ、炭酸水も美味しいんだ。
そう、美味しかったね。あれはすごい。
あの日トニックしか飲んでないもんね。トニックめっちゃ美味しかったな。久しぶりにあんなにジントニックを飲んだ気がする
あんま飲まないからね、ジントニック。そう、ブラックフライデー今ちょうどやってるから、トニック箱買いしようかなって思っちゃってるぐらいいいっすね、あれは。いやー、その説はありがとうございます。
あ、いえいえ、こちらこそ。なんか最近買ったものとかあるの？
そうね、最近ってわけじゃないんだけど、時計を買いまして、そんな高い時計じゃないんだけど、インスタにもあげたんですけど、溶けた時計、ラービーっていうブランドの時計を買いましたね。最近こういう崩れた形の時計がすごい可愛いなと思っていて、なんか2本買ったんですけど、ラービーとラフォントかなっていうブランドの時計を買いました。ラービーの方はロレックスのサブマリーナみたいな形で、もう一個がカルティエのタンクみたいな形なんですよね。それをぐにゃぐにゃっとさせたような感じ。
あれ、ブランド違うの？
そう、意外と違くて、なんか最近流行ってんのかな、よくわかんないけど、こういう溶けた時計が目につくようになっており、で、なんとなく買ってみたらすごい良かったっていう感じ。
ここが元祖なのかな、結構流行り始めた。
かもしんない。このラービーっていうブランドが結構前にインスタでなんかのタイミングで見て、あ、いいなと思って、ずっと思ってたんですけど、で、最近またちょっと欲しくなっちゃって買ったというところなんですけど、一応2021年に中国で設立されたブランドらしいんで、そこまで古くはないかなっていう感じ。
へえ、インスタで見つけたんだ。
そうそう、
オートマなんだね。
中国のブランドなんですけど、中身は日本のミヨタっていうムーブメント使ってるらしくて、なんていうの、クオリティ的にも安心できるかなみたいな感じではある。
ミヨタっていうさ、そのムーブメントはなんか時計屋さんとかで使ってるやつなの？
そうね、シチズンの関連企業みたいな感じらしい。あんまり詳しくないんだけど。
じゃあなんか結構安心できるね。
意外と安心できつつ、側はめちゃめちゃかっこいいんで、 なんだかちょうどいいっすね。本当にサブマリーナに似てるんですけど、なんとなくそれが崩れたような感じ。時計って普通丸じゃないですか。それがこう歪んだ形をしてるんですよ。なんで一見サブマリーナなんですけど、よく見ると全然違うなみたいな。
形かわいいよね。
うん、かなりかわいい。ステンレスで、でベゼルがあのちゃんとセラミックなんで、高級感ちゃんとあるんですよね。ツヤもあって、
うんうん、
なんで実物見てもすごく、そんなに高いもんでもないんですけど、なかなか、うん、高級感あっていいかなっていう感じ。これセレクトショップのキス、
KITH、
そうそう、そこで買ったんですよね。
それ原宿とかそういうところの、
そう原宿まで行って買いました。あんまりね、日本で売ってるところなくて、まあ、本当に調べてそこぐらいしか売ってないんで、やっぱり実物見て買いたかったんでそこ行きましたね。店員さんもすごい優しいし、売ってる服とかも可愛かったんで。
あそこってセレクトもしてるんだ。オリジナルもあるよね、なんか。
あるあるある。
そうなんだ。けどなんか時計は実物見ないとちょっと怖いよね。
そうね、怖いね。特にこういうめちゃめちゃデザイン効いてるやつとかってさ、素材とか、あと作りとかが甘いとすげえダサく見えちゃったりするんだけど。
ああ、そうだね。
これはまあまあちゃんと作ってあるんで。
なんか見た感じ全然、あの安そうな感じじゃなかったもんね。
そうなんだよ。これはまあ479ドルなんで、日本円だと7万1000円とか、確かキスで貼ったら8万円ぐらいしたような気もしているけど、まあ だいたいそれぐらいの価格感。まあ時計なんである程度ちょっと高いっていう感じなんだけど、まあ、時計の中では安い方かなという感じですね。
まあおしゃれないい時計って感じですね。
うん、そうね。でもう一個ラフォントの方はもう一段階値段は安く、今ブラックフライデーやってて1万2000円ぐらいで買えるんですよ。これとかは結構クオリティはあのラービーに比べてやっぱり劣るんだけど、やっぱりちょっとチープ感がどこかあるんですけど、まあそれも含めて可愛いかなっていう感じで気に入ってつけてますね。こっちも
こう2種類いいよね、全然違う系統のものが
ね。本当にカルティエのタンクは欲しいんですけど、最近値上がりすぎてちょっと二の足を踏んでるんで、なんで一旦これで我慢しとくかっていう感じですね。
けどなんか汎用性の高いやつ一本あるといいよね、時計はね。
ヒデトもすごいかっこいいのつけてたね、この間会った時。
あれなんか本当にドレスウォッチっていう感じだけど、ケースサイズもさ37もないのかな、36とか35とか、めっちゃちっちゃいサイズなんだよね。
うんうん。
で、あの全然話変わるんだけど、あの転職をしたんですよ僕。
はいはい、そうね。
でそれで、まあ、ちょっと真面目な仕事に就くことになったので、社会人として時計ないとな、つけないとなと思って最近あれをつけてます。
ああ、そういう意味合いもあったんだ。
そう、なんかスーツにつけていけるような、めっちゃ真面目な時計じゃない、あれ。
めっちゃ真面目。なんかシルバーモジュマンってかっこいいよな。真面目に振り切ってない、そのちょっとした抵抗が見える感じ。
けどなんかシルバーモジュマンか白モジュマンかが結構ドレスウォッチらしい感じらしいよ。でケースは小ぶりで、文字とか入れずに線とかだけのやつか、
うんうん、へえ、あ、そうなんだ。
本当はなんかカレンダーとか、あの秒針とかついてない、うんうん、時間あんま気にしないような人がつけるような時計が一番ドレスウォッチの形に近いらしい、
うんうん、あ、そうなんだ。シンプルになればなるほど機能性としては下がるのに、そっちの方がなんて真面目として取られるっていう。
やっぱ時間ってめっちゃどの人にとっても有限じゃん。
うん、
だからそれを全く気にしなくてもいい生活ですよっていうのがステータスなんじゃない。
なるほど。まあね、ステータスでありつつ社会人としてはどうなんだろうっていう。
いや、もうそんな人は社会に出てないよね。
そうね。まあそんな感じかな。でさっきヒデとか言ってた通り、時間って誰に対してもなんか有限であり統一的な指標だと思うんだけど、そういうのを示す象徴としての時計がこう溶けてたり形崩れてたりっていうのが、ちょっとなんか矛盾感っていうのが面白いなと思って、最近溶けた時計を買ってますっていう感じですね。
そういう意味合いもあるんだね。 自分なりに。
うん、自分なりに、はい。なんか面白いなと思って買ってますという感じですね。なんで最近はこういう溶けた時計を買いつつ、あとは結構安い時計が最近好きで、まあ安いっつっても3万円から5万円ぐらいの時計を買うのが好きで、あの、あれどこだっけ、スウォッチとか、あとはタイメックスとかを最近買ったりしてますね。
スウォッチとかってなんか意外と有名どころとコラボしたりしてるよね。
うんうん、オメガとかとコラボしたりとかしてますね。
なんかあのクロノグラフみたいなやつだよね。
そうそう。で、意外とそういう超高級ブランドとかも意外とスウォッチの傘下だったりするんで。
あれなんだ、時計の業界でコングロマリットみたいなのあるの。
そうそうそうそう、うん、スウォッチが結構デケグループっていう感じで。
僕はちょっと将来バシロンコンスタンタンとかつけてたらかっこいいかなと思ってますね。
かっこよすぎるでしょ。いや夢だよねこういうところは。
そう、ちょっと今はもうなんか妥協でつけてるんで時計。
妥協つってもオメガかなんかつけてなかったっけこの間は。
オメガだけど、まあ一応取引する側の人がなんかまあちょうどいいかなっていう時計で、うん、チョイス的には。
まあね、そうね、お堅い職業だとそうかもね。
年もなんか結構若造なんで僕はまだ。
うん。ヒデトは最近なんか買ったりしてます？
最近ね、なんかこの前7月に何話したかも全然覚えてないんだけど、
うん、
なんかインコテックスの本当にサージの記事の、うんを買ったかな。なんか仕事で使えるかなと思って、
うんうん、
なんかあのミディアムグレーみたいな感じの、結構ミディアムグレーのパンツって上ネイビー系とか、うん、結構何でも合わせやすいから、チャコールとかでもいいしね、黒白のヘリンボーンとかも合うしいいかなっていうことで買いました。
なるほど。
服の系統がもう完全になんか一旦落ち着いちゃってるから、あんまなんかそっから飛び出してない感じがして。
なるほど。
トラッド系ってなんかちょっと遊ぶの難しくないけど、まあなんかロゴとかでも遊ばないし、本当に色と形で遊ぶしかないから、素材とか、
うん、
なんか一個面白いの入れるとそれに合わせてまたなんかいろいろ揃えたくなっちゃうからさ、ワンコーで完成させるために。
うんうん。
でなんか自分のもうすでに持ってる服のローテーションの中に組み込むものを見つけるっていうのが今ちょっと難航してるというか、サボってるような感じになってるね。私服着る機会がやっぱさ減っちゃってきたからさ、
うんうんうん、
自分のこの絵かっこいいだろうみたいなやつがもう何種類か決まってくると、これ以上増やしてもなーみたいな感じになってきちゃうよね最近。もうそれでなんかちょっと買ってない気がするわ。
うんうん、
大人に近づいてる気がする。
そうだよね。え、新しい仕事はさ、めっちゃスーツでしょ。
けどなんかオフィスカジュアル、なんかお客さんのとこ行くときくらい、あとは海外行くときくらいじゃないかな、スーツ持ってくの。
あ、そうなんだ。
着てっていいらしいけど、なんか テカテカのジャケットとかいいのかなとか大柄のチェックとかさ。けどなんかね、変な人もいるらしい。あのスパッツで働いてる人とか、なんか自由、結構自由らしい。なんかよくわかんない、そう、新人はまあそういうオフィスカジュアル系で来れば間違いないよっていう感じかな。
なるほどね。いいじゃん、テッカテカで行ってさ、多分すごいやつだと思われるよ、オーラが。
全然仕事できないとかそういう
大事大事、張ったり
張ったりでちょっとねかませるからね。
うん、すごそうって。
それで辞めちゃったんですよね僕は。
そうだよね、あのアパレルの販売員さんをやっていて、そこからそこ転職って感じだよね。
でさ、結構ブランドはまあ全然買わないんだけど、一着も持ってないんだけど、うん、まあコスパいいかなっていう、いいブランドだなっていう感じだったんですけどね。まあ売るのも全然嫌いじゃないし、うん、なんかお客さんともなんか結構ペラペラ喋れるし、まあ嫌いじゃなかったんですけど、まあいろいろね。
うん。
まあそうなんですよ。だから惜しまれつつ自分で言うのもなんですが。 まあちょっと話それたんですけど、
うんうん、
結構前なんだけど春頃かな、なんかトレファクに行って、うん、
はいはい、
エルメスのレザーパンツを見つけたんですよ、
うん、おーいいっすね。
で、あのレディースなんだけど、
うんうん、
で茶色のラムスキンのやつで、でタグがマルジェラキのやつで、
はいはいはい、
でそれでまあ値段が5万円くらいで売ってて、で状態も結構いいからいいなっていうことで、
うん
うん、
へ
え、なんかね形がね面白くて、普通にデニムみたいな形なんだけど、後ろのポケットのところにエルメスのあのバングルみたいなの分かる？ちょっとインディアンジュエリーみたいなシルバー、
あ
ーなんかファッション業界の人がよくつけてるようなやつ、
わかる、ちょっとうさんくさい系のあの色付きサングラスの
中村みたいな人が
うん、わかるよ、
なんかああいう系の柄がポッケに入ってて、
はいはい、
でエルメスのあの丸いさ金具わかる、財布とかさあのバッグについてる、
うんうん、
それがあのフロントのボタンになってて、
へえ、
でちょっと珍しく金の金具なんで、あなんかアクセントになって高級感あっていいなっていうことで、
うん、
買って、まあ、僕の彼女が履いてるんですけど、うんうん、まあなんかすごいいいものを売ってんだなって思いましたね。
え、いくらだったんですかそれ？
5万くらいだったと思うよ。
ほう、めっちゃコスパいいな。
そうそう、で僕知り合いに前トレファクで働いてた人ができて、
いいね、
でなんかその人にちょっといろいろ裏側を聞いて、
うんうん、
確かセカストとかはブランドみたいな形とかなんかそういうの打ち込むと、うん、およその目安みたいなのが出るらしいんだけど、
うんうんうん、
トレファクは買い取りしたスタッフの買い取り額に応じて、うん、その店頭に出す価格も決まるみたいで、
へえ、そうなんだ、
だからなんかたまに本当にアホチンしかいない、
そうね、
あの店舗とかだとなんかバグった掘り出し物が見つけられたりするみたいなんだけど
ザルのトレファクに行った方がいいのか。そうそう、じゃあそれで言うとさ、高円寺とかのトレファクって結構さ目利きの店員さんいそうじゃない？
そうだね、だ多分なんか入荷する量も多そうじゃない？買い取りしたらその日に全部値札をつけなきゃいけないらしくて、
あ、そうなんだ、
だからその
そうか、
買い取りの交渉とかも多分かなり量が多いから、ちょっとちゃんとした人がいるんじゃない？もしかしたら社員とかも入ってるんじゃない？しっかり。
そうか、だとしたらさ、店員さんがザルでなおかつ入荷が多くて、あのちょっと高所得帯の人たちが住んでる街ってどこなんだろうって気になるな。
あ、
一番いいトレファクってどこなんだろうっていう。
トレファクってなんか神奈川とかにもあんのかな？千葉とか神奈川とかなんかちょっと大きい町にあるトレファクとか、
うーん、
いいのかな。聞いた話だとなんか千葉の稲毛、
うん、
なんかジョイフルホンダっていうあのホームセンターがあるらしくて、その目の前にすごいんですよ、
うん、
そこが都内抜いたら結構めちゃくちゃ売り上げがいいって僕は聞きました。
そうなんだ。
なんで今度ちょっとそこ行こうよ。
もうセカストとかは値段設定が高すぎてさ、ほぼ定価じゃんっていう感じなんで、最近全然行ってないな。
確かに黄色が今好きな系統の服は結構古着でも結構ちょっと高そうだよね。
うん、高いね。
最近なんかディーゼルとかハマってんの？キヒロは。
うん、割とディーゼルとか、なんというか若干ストリートというか Y2K というか、なんかそういう系の服がちょっと今自分の中で着ていて。
トーガとかも買ってるもんね。
そうそう、トーガとか、そう、トーガこの間サンダルとかも手に入れて、なかなかいい感じで着たいと思ってたんですが、もう冬が来てしまったんで全身真っ白のジャージは切れないという。あ、そうだ、最近ちょっといただいたものがありまして、ジェラートピケの上下のセットアップ、
あのなパジャマ、
そうそうパジャマ、リラックスウェアなんですけど、
うんうん、
これめちゃめちゃいいっすね、ジェラートピケ。今までバカにしててごめんなさいって感じなんですけど、
あのモコモコなの？
そう、ジェラートピケの中でもジェラートっていう一番ふわふわで毛足の長い生地の種類があるんですけど、その、 あのパジャマ、 ジェラートピケオムっていう、まあ、メンズラインもあるんですよ普通に。で、ヨウジヤマモトとコラボしたりとかしていて、結構デザイン的にもイケてるものが多いっていう。
確かにね、いいね、そういうのプレゼントするのもいいかもね、うん、
そうなんですよ。初めてジェラピケ来て、あ、これめっちゃいいなってなって、今まで生まれてきた中でもらったプレゼントの中で一番嬉しかったレベルで
めっちゃ嬉しいじゃん
そう、めっちゃ嬉しくて、僕リモートワークなんでずっと家にいるんですよ。なんでジェラピケ1枚でいいんでね、そんな冬だから寒いから重ね着とかしなくてもいいんで、すごい快適度が上がった。これぜひおすすめですね。ジェラピケとか着ます？
着ない
あ、まあぜひ、あの、機会があればって感じでジェラピケおすすめです。靴下とかでもすごい幸せになれると思うんで。僕はあまりにも感動しすぎて、あの、母親と姉の誕生日プレゼントを滞納してたんで、今年の分こう行ってその場でめっちゃ大量に買って送りつけましたね、母親と姉に。
嬉しいんじゃないそれ。
そう、めっちゃ喜んでましたね。
じゃあ、あの、待ってます
マジかそういうこと。
嘘だ嘘嘘嘘だよ
いや、なんでこの時期になるとクリスマスのプレゼントに悩んでる方いると思うんですけど、男女ともどもすごくおすすめなので、ジェラピケはぜひプレゼントに、なんか福袋とかもあるらしいんで、あの、買ってみてください、おすすめ。
あー、そっか、もうそろそろクリスマスの時期だもんね。プレゼントね、難しいよね、見つけるのね。
そう、もうジェラピケ本当に潰し効きますよ多分。嫌いな女の子いないでしょジェラピケなんて。
わかんないよ、なんかめっちゃ硬派な女性いるかもよ
ジェラピケがナンパみたいな言い方をするね。
いや、なんかジェラピケ着てる女の子ゆるふわ系っぽいじゃん。
あー、まあね、デザインもね結構難しい。ゆるふわ系の女の子が好きそうなデザインばっかりだから、うん、結構選ぶね、ものをね、ジェラピケの中から。
ジェラピケ
確かに。
そうなんですよ。
そう、選べばあるかも。
で、なんかそういうのもあって、ちょっとあんまりなんかその検討したことすらないわ。
でも店舗行ってみて触ってみたら
え、その洗濯事情は結局どうだったの？
そう、ジェラピケはあのネットに入れてお皿切り洗剤で洗えば OK っていう感じらしい。
そうなんだ。意外とじゃあそのふわふわは持続するんだ。
うん、うん、持続するって言ってたよ。ただまだ僕買ったばっかりなんで、そこまで超何回も洗濯してるってわけじゃないんで、ちょっと1年経ってペタペタになっちゃったらどうしようかなっていう感じなんだけど、ただもうあまりにも良すぎるから、あの、毎年買うって決めた、この時期。
めっちゃ好きじゃん。
ペタペタになったらまた買うめっちゃ好きになっちゃった。
ちょっと気になりますねそれは。
で、最初は阪急メンズ館のジェラピケに行って僕のやつ買って、その翌日に大丸東京のジェラピケに行ったんですよ。で、ジェラピケの店員さんってパジャマなんですよ、まあ、ジェラピケの服を着てるので当たり前に、販売員さん。
確かにそうだわ、大丸のジェラピケ行ったことあるけどパジャマ着てたわあいつら
で、大丸とかはあのレディースフロアにあるので、ジェラピケとかで、販売員さんも女性で、こうね、パジャマじゃないですか、いわゆるパジャマを着てるので、なんか見てはいけないものを見てしまった感があるんですよなんていうの、
いや、なんかあんま見てはいけない、
そう、
なんか領域に踏み込んじゃった感じするよね。
そうそうそう、結構立ち振る舞いが難しかった、あのジェラピケでの
全然知らない女性のなんか家に入り込んじゃったみたいな、
ね、そうそう、そんな感じだって。寝巻きなんて見ないじゃん、知らない女性の。
友達だったとしても遊びに行っても寝巻き着てないしね。
うん、そうなんだよ。だからなんかすごいドキドキしちゃった、チェラピケに行ったら
ドキドキしてんのちょっとおもろいな
しかもその日財布忘れちゃってて、俺どうせアップルペイで払えるだろうと思ってたら、アップルペイで払えるのが1万円ちょっととかそれぐらいで、もう 何回に分けてこうアップルペイするみたいな状態。すげえ恥ずかしかった。
分割で買えるんだ、なんかその場で。
そう、やらせてもらって、もう何回もレジ通してもらってみたいな。死ぬほど恥ずかしかったその日。
え、毎回あれやるたびに Apple Pay でって言った、ちゃんと。
そこでドヤ顔 Apple Pay はさすがにできなかった、
ね。発動しなかった、さすがに。
発動しなかったけど、ね。いやでも、本当ジェラピケは男一人で行くなら、阪急メンズ側に行ってください。で、他のジェラピケに行くなら、女性の方と一緒に行った方がいいです。完全に怪しいやつになってしまうんで。
確かに、ジェラピケに男一人でいたらちょっと怪しいかもね。
うん、怪しいね、あれは。
キヒロはまだなんかいそうな感じしなくもないけど。
うん。
ちょっとなんか俺とかいたらちょっと異質だもんね、普通に。
ヒゲある人は若干ね、異質かもしれない。
まあそういう感じですか。
ちょっと後半気持ち悪い話になったんですけど。
まあ気持ち悪いくらいがいいね。
そうだね。
じゃあこの前、
うん、
キヒロくんの家に遊びに行った時にジンと一緒にドライフルーツとドライナッツを買っていって、
うん、
でなんかキヒロくんがボソボソうまいうまいって言いながらちょっと食べてて本当に美味しいんだなと思ってちょっと嬉しかったんですけど
いや本当に美味しい。あれは俺ドライフルーツってさおばあちゃんが食べるものだと思ってたのよう
ん、うん、
乾き物として食べるみたいな感じだと思ってたんですけど、なんかそういうのを覆される美味しさ。
いやそうなんですよ、
うん、
あれもお酒とかともめっちゃ合うからワインとかさ。でなんかそれをタタラチアっていうお店なんですけど、
うん、
まあ多分そこら辺の百貨店の地下の B1 とかに多分入ってると思うんで、多分皆さん、うんうん、ご存知の方も多いとは思うんですけれども、まあ、そこにね行くとめちゃくちゃ試食させてくれるんですよ。
お
女性の店員の方がこれも食べますか、うん、これも食べますかって言ってもうなんか立ってると永遠にいろいろ試食させられて、ちょっと何を買えばいいかわからなくなるっていう現象に陥るんだけど、
うん、
とりあえず僕のおすすめは皮付きカシューナッツと、
美味しかった、
白いちじくと、
美味しかった、
何でも美味しいんで、なんか品質がいいよね、なんかね全部ね不揃いかき集めたみたいな感じじゃないじゃん。
うんうん、2キロ1000円とかで売ってる感じでは全くなく、一個一個丁寧に作られてるんだなっていう感じを覚えるドライフルーツだった。
で最近神田とかの方でちょっとめっちゃいい、うん、自然派ワインを売ってるお店を見つけて、でワインを最近ね買ったりしてね、結構またワインブームが来てしまって飲んでるんですけど、ドライフルーツとかドライナッツとめっちゃ合うので、うん、ね、お酒好きの方はぜひ、うん、乾き物と合わせてもねいいかなと思います
うん、なんか俺とかお酒そんな飲めないけど、普通に夜ネットフリックスとか見ながらちょっと何か食べたいみたいな時とかにすごくちょうどいい。多分カロリーとかもそんなないよね。
そう、ナッツはまあ脂質があるけど、まあまあポテトチップスとか食べるよりは全然いいとは思うので、
うん、ね、なんかめっちゃ幸せになれた。それも
満足度高いよね。なんかすぐ一袋食べるお菓子とかとはまた違うよね。
確かに一個で、イチジクとかは半分で超結構満足みたいな感じなんで、いやあれはすごいな。
不思議なんだよね、なんかね。
うん、
食事とかもさ、なんかその白米より雑穀米とかさ玄米とかの方がさあんまりたくさん食べれなくない、うん、白米ってなんか無限に食べれない、なんか
確かに無限に食えるね。
なんかすぐお茶碗の中身減っちゃうけど、雑穀米とかだとなんかゆっくり食べれる気はする。満足度もあるし、なんか
確かにな
んか最近そういうのに気づいて、ちょっとあんまり精製されたものを取らないような食事してます。砂糖とか。
確かにね、大事だよね。
爆食いしちゃうんでね。
うん、わかるよ。じゃあ皆さんは年末年始に向けてタタラチアでドライフルーツを買い、ジェラピケを着て過ごしてください。
なんか家にこもる人しか見てない番組みたいになってる
そう、まあでも年末年始なんてね、家にこもるんじゃないですか皆さん。
ね、正月もいいよね。ちょっとなんか出かけてもどこ行っても人多すぎるしさ、うん、
そうなんだよね。いやちょっとずらした方がいいっすよ。
そう、なんか年々人混みがちょっとだるくなってくるっていう、もう
わかるよ
ちょっとダメよな、こんなんじゃな。落ち着きを得ていますね、はい、最近は。まあそんな感じです。
じゃあこんなもんかな今日は。そんな大した話をしてないけれども、なんか最近良かったものを紹介したっていう回でしたね。
まあまた秋ヒーロー、ちょっとこっち来てほしいな早く。
いやーちょっと早く行きたいな。
それでちょっとまたその話ができたらなと思いますね。
うん、あと高円寺に行くっていうあれもあるから。
ああそうそうそう、
それぐらいですかね今日は。このポッドキャストは Apple Podcast、Spotify など主要な音声プラットフォームで聞くことができます。もしこの番組を気に入ってくれたらポッドキャストアプリからフォローしてください。 Apple Podcast と Spotify では5スターとコメントをくれたら大変嬉しいです。
Instagram ではファッションの情報の発信を行っております。また取り上げてほしい内容などがございましたら、ショーノートに記載されているコンタクトフォームやインスタの DM からお待ちしております。
お待ちしております。
なんかこの前のさ、回でアパレルで働いてるからそんな話できたらいいなみたいな言ってたと思うんですけど、
うん。
もうなんか4ヶ月の時を経て辞めてるっていう。
薄り変わっちゃったよ季節も、
ね、
ヒデトの食も。
なんだかんだ1年半弱くらいは働いてたから。
そっか、結構長いね。
まあやっと全くもう自分の裁量でガンガン動けるみたいな感じになったとこだったからさ、まあちょっと名残惜しい感じもあるけどね。
そうね、確かにちょうど慣れてきた時期だもんね。ちょっとさ、一応辞めたわけじゃん。
うん、
で完全に関係はなくなりましたっていう状態で、なんかそのブランドの紹介とかもあり。
ああ、ありだと思う。
なんか販売員だった目線で見て、なんかこういうところがおすすめだったとか、ちょっと今度話してほしいな。
ああいいね、それ今度しようか。ブルックスブラザーズ会、かっこ一着も持ってない元販売
員。いやー、よくないね。ちなみにさ、ブルックスで働いてる時の制服ってさ、ブルックスの服着なきゃいけないんじゃないの？
制服支給だから。
あ、支給なんだ。
で、コンブレと、なんだ、グレーのスラックスと、ネクタイまで支給してもらえて。
あ、そうなんだ。
で、まあ、白のワイシャツ、ボタンダウンの、自分のブランドなるべく着てくださいね、みたいに言われてるけど、
うん。
僕はちょっとアンチボタンダウンなんで。
うん。
全然関係ないイタリア あのセミワイドカラーのシャツとか着てましたけど。
なるほど。はい、ブルックスの会をお楽しみにというところで、
ね、ブルックス会か、まあ、キヒロと遊ぶ会か、どっちか分かんないけど。
そうだね、今後話しますんでまた聞いてください。
はい、
はい、じゃあ今日はこんな感じで。
ありがとうございました。
ありがとうございました。